日経メディカル編集部から。日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集、週刊日経メディカル。この番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など、編集部員の生の声をお届けします。
日経メディカル編集長の山崎です。すいません、先週は本当に忙しく、土日も含めてただ仕事をしていているだけで時間が溶けていく感じでした。そのような1週間を過ごすと、ここで話すこともないわけで、気持ちが高ぶっているのか寝つきも悪くで、ちょっと疲れが溜まっています。というわけで、もう今日ですが、月曜日は半日完全オフにしようと思っています。家族サービスの意味も含めて、湯島天神の梅祭りに行って、美術館を見に行っての予定です。皆様はどのような形で気分転換を行っておられるでしょうか。さて、日経メディカル、先週最も読まれたのは、糖質を減らすべきか脂質を減らすべきか、それが問題だ。コンピューター上に代謝系のプロセスを再現する技術を使い、個々人に応じた食事療法のアドバイスができるかもという話。加藤副編集長によるインタビューです。糖質ダイエット、脂質ダイエットと様々な書籍が 書店には並んでいますが、個人ごとに状況が変わってくるということのようです。僕自身、しっかりメトボと言われているため、個人的にも気になる研究でした。2番目に読まれたのがメディクイズでしたので、いつも通り飛ばすとして、3番目は倉原先生の呼吸器論文あれこれ、ビタミン C は風邪に効く説の真偽を探るでした。 BMC パブリックヘルスに掲載されたビタミン C は一般的な風邪の重症度を軽減するという、メタアナリシスの結果です。感冒に対して、ビタミン C を少なくとも1グラム、1日1グラム以上の容量で経口投与した、全てのプラセボ対象試験を対象とし、1日1グラム以上のビタミン C 摂取が風邪の重症度を 15% 低減するという、有意な効果が認められたそうです。また重症の感冒の指標ではビタミン C 投与群では症状の持続時間が 26% 短縮されましたが、軽症の感冒の指標については持続時間の変化に有意差は認められなかったということだそうです。古い論文が多かったそうですが、まだまだ風邪も流行る中でビタミン C をしっかりと摂取するというのは、気休めでも悪くないのかもしれません。さて、今週のカバーストーリーは、6月に控える診療報酬改定について。間もなく点数がはっきりする時期ですが、その前にどこが今回の改定のポイントになるのか、吉良真一郎副編集長に解説してもらいました。
ということで、吉良さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今年もこの時期になってきたというか、改定が間もなく。
そうですね。
ですよね。単独も出てきたということで、今年の改定の方向性というのはもう完全に見えてきたかなと思うんですけれども、今回の改定のポイントってどの辺になるんでしょうか。
そうですね、今言われたように、私が今お話している時点ではまだ答申の正式なものは出てなくて、具体的に点数は分からないんですけど、はい、短冊と言われている方向性は見えているという、その前提でちょっとお話しするということになりますね。
は
い、
短冊は要するにあれですよね、点数が入ってなくて、改定項目だけがはっきりしているもの。
そういうことですね。なので、ちょっと詳細なまた通知っていうのは3月に出てくるんで、そういうのを見なきゃいけないんですけれども、現時点でいろいろ見えてる部分はかなりあるということになりますね。で、方向性としては、まず大きいのは、2025年と2040年っていう一つの区切りがあって、はい、25年は団塊世代が後期高齢者になるんですね。で、2040年というのは高齢者人口がピークになるっていう、大きな区切りが想定されてるんですけれども、そこを見据えた、2025年とか来年ですけど、それと少し中長的なところも見据えた改定になるということで、やはりその高齢者の医療需要がどんどん 増えてきますので、そこをどう対処するかということと、あと今回、まあ、介護報酬の改定も行われますので、
はい、
医療と介護の連携、まあ
はい、
医療あ診療報酬と介護報酬両面でこう連携していくっていうのが、うん、まあ、一つの大きな柱になっていますね、
うん、あとはあれですよね、はい、あの働き方改革であるとか、
そうですね、はい、まあ、今はあの言われたその働き方改革もそうですし、
うん、
あと賃上げっていうのが今回大きなテーマになっていて、うん、やはりまあ、どの業界もそうですけど人材採用なんていうのに直面してますので、
うんうん、
やっぱり医療業界もこうしっかり賃上げやっていかないと、なかなかこう人の採用自体が難しくなってるっていうのもあってですね、
うんうんうん、
まあ、そういう広い意味でのその処遇の向上っていうのを図る、
うん、
というのも今回の改定の大きな特徴になってますね、
うん、ただあれですよね、賃上げ対象といっても、看護職員薬剤師さんであるとか、あるいは医師でも40歳未満というかなり、若いところに限定されましたよね。
そうですね、まあ、そこはちょっといろ結構細かい設計になっていて、うん、まあ、看護職員薬剤師等っていう、まあ、医療従事者等って言われているところは今回新たにベースアップ評価っていうのは新しい点数がつくんですね、
うんうんうん、
で、まあ、この点数は本当にちゃんと計画作ってその賃金の改善状況を法制局に届けなきゃいけないっていう、
うん、
点数はもらったけど賃上げしませんよっていうのは許されないような設計になってる、
うんうん、
で、まあ実効性はあるんじゃないかなという点数ですよね、
うんうん、
まあ、あとそれ以外はドクターとか、
うん、
まあ、事務職員はその基本料とか書斎診療を、まあ、一律に上げることで対応するという、
うん
う
ん、
まあ、そういう設計になってますね、
うん、なるほどね。で、まあ、それは賃上げ対象働き方改革、ある意味、今回突然出てきた、まあ、なんというか特異的な話だと思うんですけども、
そうですね、
はい、診療報酬改定のど真ん中のところ、
はいはい、
いかがでしょうか。今回一番動いたのはどの辺？
そうですね、一番と言われるのはなかなか難しいんですけど、まあ、入院と外来という括りで見ると、うん、
まあ、入院
はやっぱりそうですね、まあ、入院はやっぱ急性期がいつも大きく、まあ、動くんですが、うん、今回、まあ、これは今回だけじゃなくて、ずっとそういう流れなんですけど、やっぱり7対1、看護配置7対1の病床、うん、を絞り込んでいくっていうのが、うん、まあ、もう近年の診療報酬改定の流れであって、
うん、
まあ、厚生労働省としては、まあ、急性期病床っていうのはもっと少なくて、
うん、
いいじゃないかと、うん、それよりも、まあ、これから需要が増えていく、まあ、その急性期後のステージとか、うん、高齢者の救急を担うような病床を増やしていかなきゃいけないんじゃないか、
うんうん、
というのが、まあ、大きな流れとしてあって、今回もそれが続いているというところになりますよね。
うんうん、何か新しい手が打たれた？
一つはその在院日数要件っていうのがあって、今7対1病棟は18日以内なんですけども、
はい、
これが16日以内ということで短縮されたというのが一つの大きな特徴で、
うん
う
ん、
これはもう10年ぶりぐらいですかね、この短縮化されるっていうのは、ずいぶん前に行われて以来の手法になりますね、
うんうん
う
ん
う
ん、
もう一つはこれはもうずっとやってることですけど、いわゆる看護必要度って言われているもの、
はい、
まあ、重症で手がかかる患者さんを受け入れているほど、まあ、その割合が高くなるという、
うん、
その基準をちょっとこう厳格化するという動きがありまして、
うん
うん、まあ、この2つの手法ですね、で7対1病床をやっぱりこう絞り込もうとしているというのがこう見える内容になっています。
なるほど。平均在院日数要件をこう厳しくしたっていうのは、思い切ったことやってきたなという感じですか？
それともそうですね、ま、実態としてもう結構その16日以内を満たせているケースが多いので、
うん、
まあ、実態を反映したっていう部分はあると思うんですけれども、
うんうん、
まあ、それでもまあギリギリのところやっぱありますから、
うん、
それなりにこうこれ、まあ、短縮の努力はやっぱ継続しなきゃいけないというところはあると思いますね、うん。
なるほどね。あと今回は、入院に近いところでいうと救急も一部手が入った。
そうですね、大きいのはやっぱりちょっと冒頭に申しましたように高齢者 の医療需要をどうするかというところがあって、高齢者救急というのが一つのテーマとしてずっと議論されていたんですね。で、まあ、高齢者の救急って言ってもいろいろあって、結構重い方はもう高齢者の方多いと思うんですけど、まあ、一方で、これから多分増えるのは、軽症から中等度の方で、まあ、救急車をこう要請するような方がどんどん増えてくる。となると、まあ、今でも救急現場大変なのに、まあ、よりこう厳しくなるっていうのはもう目に見えてるということでですね、そういう方々をこうどこで見るかっていうのが、まあ、一つの議論としてあって、で、まあ、現在いろんなところで見られてると思うんですよ。まあ、7対1病棟に来られるケースもありますし、一方で、まあ、地域包括ケア病棟っていうのがあってですね、そこも在宅患者さんの急性増悪みたいなのをこう見るっていうのがあって、まあ、いろんな、じゃあどこでどう見るかっていう議論がなされたときに、やっぱ一つ新しいカテゴリーの病棟を作りましょうっていう話、結論としてはなって、まあ、今回、地域包括医療病棟っていう、この看護配置10対1の、病棟ができるという、まあ、結論になったというところですね。
その10対1の病棟を作るというのは、そこを作ることによるインセンティブも設けられたということ。
そうですね。その点数をちょっと見てみないとわからないんですけれども、なんていうんですかね、既存の10対1病棟ですと、やっぱりリハビリとか、なんていうんですかね、まあ、急性期病棟ですので、在宅復帰支援とか、そういう機能を考えたときに、もうちょっと強化しなきゃいけないじゃないか、リハビリとかも含めてですね。で、まあ、逆に地域包括ケア病棟っていうのは、まあ、今13対1なんですけど、そこだとちょっとこう、人手がやっぱ足りないんじゃないかと。やっぱり10対
ちょっ
1ぐ
と
らい
薄
に
す
な
ぎる
い
だろう
と、
と。
そうですね。という議論があって、まあ、両者のいいところをこう合わせ持つような病棟。まあ、看護配置は10対1あって、まあ、しかもこうリハビリとか栄養指導、あるいはその退院支援みたいなこの手厚くやっていくという、まあ、そういう機能を合わせ持った病棟ができたということですね。ですので、まあ、今、一般病棟、急性期病棟ではあるんですけれども、多分姿としては地域包括ケア病棟よりの姿になっていくと。多職種が連携、管理栄養士さんとか、リハビリセラピストさんがこう義務化されてますので、まあ、そういう方々と、まあ、ドクターがこう一緒になって多職種連携することで、救急患者さんを受け入れて退院支援に持っていくという、まあ、そういう世界になっていくというところですね。
あとはもう一つの柱が外来。これ結
あ、
構
そうで
驚
す
きまし
ね。
たよね。
はい。外来は、もういろいろ報じられているのでご存知の方多いと思うんですけれども、生活習慣病関連がちょっとこう厳格化されたっていうのが大きな特徴ですね。まあ、これはもう最初からも下げるっていうことが決まっていて、じゃあどうするかっていう話になってたんですけれども、まあ、大きいのはその特定疾患療養管理料っていう、慢性疾患を見られている先生方が算定している、まあ、医療管理料があるんですが、そこからその高血圧と糖尿病と脂質異常症が対象から外れたということでですね、これは似たような点数で生活習慣病管理料っていうのがあるんですけども、まあ、それも今、3疾患が含まれていて対象にですね、まあ、重複してるっていう話があって、その重複の話はまあずっとあるんですけれども、まあ、今回、その生活習慣病管理を見直すということで、まあ、そこがちょっと削られたという話になりますね。
これまあ点数が出てこないとはっきりしたことは言えないと思うんですが、削られるんですか、それとも一本化されるんですか、表現としてはどっちなんですかね。
ですね、生活習慣病管理料をどうするかっていうのがちょっとポイントで、以前から生活習慣病管理料はもう昔からある点数なんですけども、算定があんまり伸びてなかったっていうのがあっ
ですよね。
て、これまあ私もよく前にそういう先生方取材したんですけど、やっぱり点数が高いんで、その患者負担が高くなるから算定しづらいんだよねっていう声はよく聞かれました。あと、やっぱその療養、まあ、計画書みたいなのがあって、そういう手続き的なとこも煩雑さもあるというようなことがあって、こう算定をためらう方が多かったんですけども、まあ、今回、その生活習慣病管理料を2つに分けたんですね、1と2っていうふうにですね。 で、まあ、今までの生活習慣病管理量が1で、新しくできるのが2なんですけど、まあ、この2の方は、検査が丸められてないんです。だから点数はまあ比較的1より低くなるだろうということと、あと、まあ、ちょっと現時点ではまだ分からないですけど、算定要件とか施設基準見ても、2の方が緩やかな感じではある
な
ん
る
で
ほど。
すね。で、1、あの、で、旧来のまあ1の方も、先ほど話したその計画書みたいなのと要件をちょっとこう緩和したりしてるので、なんとなく算定しやすくなってるなという印象は受けます。もちろん点数とか具体的な数値見ないとわからないんですけども。ですので、まあ、おそらく特定疾患療養管理料、まあ、今外れた分は生活習慣病を算定してねっていう話になってるんじゃないかなというふうには見えますね。
ですよね。で、そうすると、まあ、一部のところでは、かなりダメージ大きいんじゃないかという話がありましたけども、まあ、点数が出てくるまでわからないとはいえ、実はそんなに大きな変化はないかもしれない。
そうですね。まあ、2を算定できればということになると思うんですけれども、まあ、ただそれでも点数が高かったりすると、やっぱりその患者負担が高い分の問題が出ますし、それなりの手間はやっぱかかりますので、まあ、そっちに行くかどうかっていうところと、あとやっぱ算定するとなると、それなりのこう患者さんに負担に耐えうるようなことをしなきゃ、例えば、まあ、今でも生活習慣病管理料を算定されるところの中には、やっぱりその管理栄養士の方を雇って栄養指導をやったりとかですね、あるいはそのメディカルフィットネスみたいなのをやったりして、まあ、負担は高いけど、それなりのことやってますよっていうような先生もいらっしゃって、まあ、そういうようなこうちょっと体制強化みたいなのも伴ってくるかもしれないですよね。
今回、総じてキラさんご覧になって、まあ、2025年に向けた仕上げの改定になっている、なりそうだなというふうに感じておられますか？
そうですね、仕上げと言えるのかは分からないんですけれども、懸案であったその高齢者救急のところに手をつけたというのは、やっぱ大きいなと思うんですよね。これは高齢者の問題というよりもその、まあ、だけじゃなくて、まあ、救急外来とか、三次救急の疲弊みたいなところにもつながってきますし、この医療需要に対してどう応えるかというのに、まあ、一つこう大きな、新しい入院料を作るっていうこと自体が非常に珍しいですね。これ大きいなと思うのと、ちょっと先ほどお話しそびれたんですけど、下り搬送っていう仕組みも今回入ってですね、三次救急とかに運ばれた患者さんを、まあ、自分のところで見なくてもいいから、まあ、見ないぐらいの、まあ、程度の患者さんですよね、症状の程度の方を、まあ、他病院にこう搬送、転院搬送した時の点数もついたりしてですね、まあ、これまでずっと懸案だって言われたところにこう手がつけられたという意味では、まあ、かなり大きいと言っていいんじゃないかなと思いますね。
ただ、まあ、本来であれば、これ、同時改定のやるタイミングでやる話ではない、むしろ前回やっといてほしいぐらいの感じですよね。そうでもない。
ああ、まあ、そうですね、やろうと思えば、まあ、できたのかもしれない。ですけれども。
むしろコロナで遅れてしまったみたいな。
という部分はあるかもしれないですね。なかなかこう通常のシステムでは動いてなかったですから、議論が難しかった部分はあると思いますね。
あとは、例えば、本来25年までにやっとかなければいけなかったのに積み残されてるな、この辺というような論点というのはございました。
まあ、2025というくくりではないとは、まあ、必ずしも関係ないんですけど、外来の機能分化ですね、大病院とそのかかりつけ医の、まあ、かかりつけ医の方はいろいろ点数はあるんですけど、大病院に患者さんが押し寄せてる問題について、まあ、いろんな議論がなされて、まあ、今、自費の料金取ったりしてますよね、
教えて
あ
る
れ
よう
に
になっ
絡ん
て
だ
る。
制度がいろいろ議論されていたんですけれども、短冊を見る限りでは、どうもそっちの方がなんか載ってない、まあ、分からないです、これから何か出てくるのかは分からないですけれども、そこはちょっと積み残されたのかなという印象はありますね。
あとは前回改定の時は、年末突然リフィルというのが入ってきて、いきなりこんな隠し玉あったんかみたいな話になりましたけど、今回はそういうふうな、びっくりするようなものっていうのは特になかった。議論行われてきたものがそのまんま入ってきたっていう感じですかね。
リフィルは改定率の絡みであれですよね。財源、引き下げるものとしてっていうことで出てきた
そうですね。
経緯があったので、ちょっと特殊なあれはあったと思うんですけど、今回はそうですね、今まで議論されていなかったものが突然出てきたというものはないように思いますね。
あとはあれですね、リフィルも今話が出たので少し振りますけども、今回の改定でも少し、もうちょっと普及を進めるような手が打たれてますよね。
そうですね。ちょっと細かい点数はあれですけども、ところどころにリフィルに関する言及があって、それを要件化する、要件って努力義務的なですね、ところが入ってきている部分はありますので、リフィルは別に推進することはやめてるわけじゃないという話になると思います。
リフィルの話であるとか、その他の要件の緩和なんかを見ていても、厚労省、あるいは財務省はその受診間隔を伸ばしたいなというような印象を受けるんですけども、外来なんですね。そ
そう
ので 辺、
す
なんか、キラ
ね。
さん思われることありません？
受診間隔、そういう狙いもあるかもしれないですし、現実もかなり受診間隔はもう伸びてるんですよね。ちょっと前の話ですけど、その長期処方がだいぶ広がってきたあたり
そう
か
ですね。
ら、外来の受診間隔は広がっていて、で、しかもコロナ禍で、さらにあれですね、オンライン診療なのを絡めて、ちょっとあんまり頻繁に行かないということが定着してきましたので、行政側のもちろん誘導もあるんでしょうけれども、現実としても受診間隔はかなり伸びてきてるっていうのはあると思いますし、特に外来、診療所などでは、それを前提とした、戦略立てなきゃいけないっていうふうになってるのは間違いないですね。
そうすると、国がそっち側に誘導したいということもあるにせよ、もうすでにそちらの方に全体が動いているので、それを追認する、あるいはそれをやりやすくするような形に、改定されたというような雰囲気。
そうですね。今回に限らずですけども、基本的にはそういう頻繁に受診することは前提とされてないということで良いと思います。
あと、かかりつけ医関係って何か今回動きありました？
かかりつけ
来
医、
年からですけどもね、正確に言うと。
ああ、そうですね。先ほど申しました生活習慣病の、もうあれもかかりつけ医なんですけども、いわゆるかかりつけ医機能の強化というような観点で言うと、地域包括診療量っていう、かかりつけ医機能を、ど真ん中のを評価した点数があるんですけども、そちらの方で、例えばケアマネージャーさんから相談を受けることを要件化したりとかですね、その介護との連携、冒頭に申しました、その医療介護連携の方ですよね、そちらの方をちょっと要件に盛り込んだりして、より一層のかかりつけ医機能を果たしてくださいというメッセージを出しているということで、なかなかあれですね、実際、主治医の意見書はもちろん書かれるんですけど、実際にそういうケアマネージャーさんと個別に相談したりとか、あるいはそのサービスを決める際のその会議に出たりとかっていうことまでなかなかこう、なかなか手が回らないっていうんですかね、先生方多かったと思うんですけれども、今回そういうところまで求められているというところはちょっと留意された方がいいかなと思いますね。
最後にというかなんですが、キラさん、これ、診療報酬改定を見るようになって、何回目ぐらいの改定になりますかね。結構、数見ておられますよね。
私個人ですか？いや、もう90年代から見てますのでね、数えたことは、もちろんあれですね、 聖地に毎回見てるわけではないですけども、
うんうんうん、
まあ、ちょっと回数はごめんなさい、何回かと言われると、
まあまあまあまあ、
数えたことはないんですが。
まあ、でも90年代から見てるっていうことは、あの10回以上は見てるよって話じゃないですか。
まあそうですね、ちょっと程度の差はありますけれど。
はい。で、その中で今回の改定って、どういうふうな位置づけになるな、今までの改定の中で大きく動いたなというふうに感じておられます。それとも、まあ、まあ、こんなもんだよねっていうような。
今までに何回かあったようなドラスティックなものかというと、そうでもないかもしれないですね。
うん、
なんですけども、そうですね。まあ、ちょっと今回のまた、今回の事情ではありますけど、賃上げにこんなに正面から取り組んだことっていうのは、まあ、多分なかったんじゃないかなと思う。まあ、処遇改善みたいなのはもちろんありましたけども、
はい、
しかもまあその賃上げの計画作ったり、その状況を報告させるなんていうことはまあなかったと思うのでですね、
うんうん、
まあ、介護報酬の方はその処遇改善というのはずっとやってるんですけど、診療報酬でそういうことをやるのかっていうのは、はい、まあ、ちょっと新鮮な感じはしましたね。
そうですよね。90年代からっていうことは、基本的には日本がデフレ傾向に入ってからの改定をずっとご覧になってきたっていうことですもんね、キラさんも。
そうですね。
そうですね。で、そうすると、賃上げに対応しなきゃいけない改定というのは、そもそも見たことがなかった。
そうですね。
インフレ下での対応、改定っていうのはなかったということですもんね。
そうですね。まあ、景気が悪くなったときはもちろん、いろいろありましたけども、うん、まあ、だからといって、まあ、今のようなこう人材採用難の時代、厳しい人材採用難の時代というのは多分なかったと思う
ん
ですよね。まあ、景気が悪くなると、逆に何て言うんですかね。
医療機関みたいな安定したところに皆さん就職しようと思われる。
そういうのもあったりしてですね、景気が逆に良くなると、事務職員さんとかは企業が賃上げするんで、奪い合いになるんですよね。
はいはい。
うん、なので、あんまり今みたいなシビアな状況というのはなかったような記憶があります。
うんうん、
まあ、ただ一方で、ずっと同じことやってるというのもあるんですよね。さっきの7対1病床の絞り込みとかもそうですけども、
はいはい、
もうこれってもう延々とこれを やり続けているわけですよね。
うんうん、でもこれ、絞り込みに関して言えば、本来だったら2025年を目指して、最終的なこう病床のこのピラミッドを作るっていう絵だったわけじゃないですか。
は
い
は
い
は
い、
あの絵ありましたね。
ありましたよね。で、だからそれに間に合ったのかって言われると、ギリギリ間に合うか、それとももう間なんというか、先ほどの話を伺ってると、現状追に近い最後の仕上げぐらいの感じなのか、ね、本当のあの綺麗な三角形は諦めたのかっていうような、
そこはちょっとまあ聞いてみないとわからないですけども、まあ、ただ現場の方はやっぱりそれなりに必要性があって7対1病床維持されてる部分あると思うんですよね、うん、だからまあ、厚労省目線で言えばそういう話になるんですけれども、うんうん、やっぱ現場の方がその今回7対1病床を絞り込むことをどう捉えてるかっていうのはちょっとお聞きしていかなきゃいけないかなと思いますね、うんうん、
でも現場の先生方にお話を伺っていると、やっぱり7対1は手放したくないっていうような空気感ありますよね。少々無理をしてでも。
そこもいろんな多分理由があって、うん、まあ、地域性もあると思うんですよ。うん、まあ、うちの病院が7対1見とかないと、
うん、
他がなかなかこう受け入れられないというようなところもあるでしょうし、
うんうんうん、
自分のとこの患者さんがこう悪くなったときに、
うん、
やっぱりその他に任せられないとか、自分とこの急性期病棟で見なきゃいけないとかっていうのもあると思いますし、
うん
うん、まあ、あとはやっぱり人材採用を考えたときに、やっぱりドクターも看護師も7対1の方が採用しやすいんですよね、
うんうん、
という理由もあるでしょうし、まあ、いろんな理由でこう残されてると思うんですよ、
うんう
んうんうん、だからやっぱり、まあ、そういう現場の本当に、まあ、当たり前の話ですけど、医療需要とか人材採用の動向とかに応じて皆さん選択されてる結果が今の姿だと思うので、
うん
うん、まあ、それ今回がそれがどう影響を受けていくかっていうのはちょっと見ていかなきゃいけないのかなと思いますね、うんうんうん、
でも先ほどのもう平均在任数が18か16になったといっても、それは決め手にはならなそうということですよね。もうほぼできているところは16ぐらいだよねっていう話だったので。
そうですね、まあ、それがなんていうんですかね、まあ、息の根を灯るようなものではない、
うん、
影響が大きいのはやっぱ看護必要度の方だと思いますね。
はい、もうあとは点数が出て具体的にどういうふうに動くかっていうのを。
そうですね、また4月以降、
うん、
いろいろとこう日経メディカルでも、うん、影響度とかも含めて取り上げていきたいと思ってますので、またぜひお読みいただければと思います。は
い、すいません、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さて、今週はその他に、まず明日13日に最終回が近づく日本最北端の研修医を更新します。日頃稚内で研修している岩見先生による宮古島研修についての報告です。同じ医療過疎地でありながら、高齢者が慢性期病棟に入るのか、それとも在宅で生活にするのかの違いが出る背景を考察していただいています。また同じく13日にPCI を施行して1ヶ月間の抗血小板薬2剤併用療法を行った後、クロピトグレルとアスピリンどちらを残すべきなのかというジャーナル・オブ・ザ・アメリカン・カレッジ・オブ・カーディオロジーに掲載された論文を紹介します。というわけで、今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。